今週のメインディッシュはゴールデンラジオには6年ぶりの登場のこの方です。どうぞ。
どうも、芸人コンビハライチの岩井ゆうきです。お願いします。
コンビでね、
はい、
あんまりテレビ出てない方。
いやいや、そんな言い方ないじゃないですか。
何が、
そんな言い方ないじゃないですか。まあ、それ否定できないですけど、
冷静な分析だろ。でも、
まあ、冷静な分析ではありますよ、
まあ、
誰が見ても分かりますよ。
澤部くんね、
澤部は出てますね、はい、だ6年ぶりなんで、
うん、そうだ、6年前なんかの告知だったっけ。いや、
さっきもだからね、うん、これの前に話してたんですけど、うん、なんで来たんですかねっていう、なんかの告知だったんじゃない、なんで来たみたいな言い方もなくないですか。でも、
その
ちょっとトゲあるよね。
なんで
お前なんで来たんだって
言うと、何の告知だった
って
。いや、だってその時にもうすでにハライチは売れてるからさ、うんうんうんうん、ここのラジオはさ、売れかけの人はよく来んだよ、は
い、あ、そうなんですか。
で、売れてる人はたまに来るけど、それはだいたい告知で来るじゃん、はい、
なるほど、
何かの告知で、
うん、あ、いや、でもなんかそんな感じもしなかった、うん、普通におしゃべりしてた感じしましたけどね。
なんか覚えてます。
なんかでも6年前なんて、うん、それこそやっぱこの澤部の方がやっぱ全然テレビ出てて、うん、僕なんかいじられる感じじゃなかったのに、
うん、見えなかったもんね、
はい、見えなかった、
ちょっと半透明な感じだったもん、ね、
いや、そんなことはないっすよ。テレビ出てても見えてないみたいなことないっすけど、
半透明な時期
大竹さん、それでも僕の方をいじってくれてたんで、うんうん、それすごい、
味噌悪いからなお前。
いや、そうなんですよ、うん、ラジオでは伝わんないですけど、うん、ラジオのレギュラー僕3本ぐらい持ってるんですけど、うん、やっぱそういうことなんだなと思って、映像いらないんだ俺ってっていう風になんかちょっと思い出しました、ね、うん、
でも残念なことにちょっと味噌が良くなっちゃったよ。
あ、本当ですか。
もう殺人とかやったの？
やってないっすよ。
人相がちょっと良くなっちゃったよ。
殺人とかやったって何ですか。
なんかちょっと綺麗になった。
綺麗になったな。
殺人やってスッキリしたみたいなことはないですもん。
そうじゃないの。
違いますよ。
あ、さっぱりしたとかそういうことじゃない。
違います。恨み晴らしたわけじゃないです。
ごめんなさいね。はい、いやー、でも今回は本書いちゃったね。
そうなんですよ。そうです。2ヶ月前ぐらいにちょっと本を、うん、エッセイ本出しまして、
エッセイ、
はい、で、なんかまあ日常のことだけ書いたエッセイなんですけど、うん、それちょっと出しました、
う
ん、は
い、タイトルがいいよね。
あ、うん、僕の人生には事件が起きないっていうタイトルなんですけど、うん、
すごいいいタイトル。
あ、本当ですか、うん、まあ、だからその、ね、うん、あんまりこう、うん、テレビとかだと、うん、もうなんか濃いエピソードばっかり求められるじゃないですか、うんうん、そういうじゃないのを入れ込んだような、うんうん、
いや、ここに来た新人の人たちもたくさんいるけど、はい、こっちも取っかかりがないから、ね、そうすると、はい、どれだけ貧乏してるんだみたいな話が、
やっぱり分
かりやすいエピソードとして、うん、はい、まあ、こっちのもいろいろ知ってればね、うん、聞くんだけど、
あります、あります、
こっちも初対面だし、
うん、そうですね、うん、
だ、必然的に分かりやすい話になっちゃう。
でもないんですよね、
う
ん
う
ん、
だけど、そういうのは祝いは全然持ってない。
持ってないですよ ね、
普通に育ったから、ね、
中流の家庭、
僕中流家庭で、うん、なんなら30もう3年ぐらい前まで、うん、実家に住んでて、うん、別に全然なんか別にバイトもしなくていいみたいな。
兄弟は、
兄弟は妹だけですね、
うん、あ、ぽいわ、妹がいそうな。
あ、本当ですか、うん、そんな感じします、うん、いや、でもだからその苦労エピソードみたいのもないです、うん、その、うん、テレビ出れたのも割と早かったんで、
うん、
なんか苦労エピソード、そうでしょ、
売れるのは早かったら下積みもないもんね、
は
い、別に
下積みないですし、
貧乏な思いはない、
まあ、ないし、
で、なんか求められるじゃないですか、うん、テレビで
求めるね、みんなテレビで
打ち合わせの時になんかないですか、
アンケートね、
なんかあるでしょみたいな、芸人さんなんだからみたいな感じでもないんで、なんかでも全然嘘でもいいんでみたいな感じ言われるんで、いやいや、それはさすがにないでしょみたいな。
そうだよね。まあ思うんだけどさ、まあ、エピソードある人羨ましいよね、はい、
ね、
正直、
う
ん、なんかすごい、なんかこうね、うん、外から雪が降り込んで朝起きたら雪だらけみたいなエピソードされるとい, いいなーなんて思って、
芸人だったと思いますね、
うん、電気なかったなんて聞いたらない
や、めちゃめちゃね、話になりますもんね。
そうだよね、はい、だけど思うんだけど、そういうエピソードも含めて、まあ、芸人になるようなやつらはみんな欠けてるわけじゃん、
うん、まあ、なんかそうですね、
うんうん、いや、だからどこ欠けてんのかなとみんな、はいはい、思うわけじゃん。
探しますね、
うんうん、で、岩井はさ、うん、欠落ないじゃん
欠落ないですか。
ないじゃん、
味噌悪いって言われてましたけど、
う
ん
う
ん、はい、
でも自分じゃどう思ってるんですか、この
何を欠落、うんう
ん、あ、うん、決定的な、別にしゃべ、うん、なんかコミュニケーション能力不足でもないですし、
うん、そうだよね、はい、挨拶できるもんね、
で、できますし、うん、決定的ななんか欠けてるみたいなことないかもしれないですね、うんうん、はい、
だろ、
うん、
うん、いや、だから 自分の心の中じゃあさ、
はい、
この業界ちょっと欠落とか、
はい、
あるやつが、
そうですね、
ま
あ、まあ、今ど真ん中で売れてる人を見てても、
はい、うん、
もう欠落の塊みたいなやつらばっかしじゃん。
確かにそうなんです
よね。誰見ても、
はい、
女は不幸なやつばっかしだじゃん。
そうですね、芸人で言ったらそうですね、やっぱ結構ね。
お前三浦お前にしてなって女芸人入ってなかっただろ今俺の話には。
最近私自分が不幸だなんてこれっぽっちも思わ
ないし、うん、思わってないですか。
だから感じないからちょっと、うん、はい、やばいぞになったなと思ったの。
逆にそこ入っちゃったらやばいっていう、うん、
いや俺感じなくていいと思うけどね、そんなところ。
違うね、彼氏が欲しいなんてこれっぽっちも思ってない、
ね、思わないんですか。
お前それでいいと思うの、う
ん、いやそれどうすんすか、うん、でもなんかすごい、
お前女いないくせにやらせ
る。なんで俺が、はい、俺のことはいいでしょ彼女いない
の。だってやばい、彼女いいのかよ。
いないっす、いないっす。
そりゃそうだろう、
は
い、
確かになんかその別にいいやってふうに思ってる節もあるんですけど、
うん、でしょ。
なんかすごい言われないですか、結婚ラッシュあったじゃないですか。
あったあった。
その時に、うん、いつなんですかみたいな、うん、今いらっしゃらないんですか、はい、みたいな。
そうそう、もうそんな質問もされなくなった。そのちょっと前はそういうの多かったよ。なんかどうですかとかさ、
うんうん、
でその時はまだ自分にも寂しいなと思う時もあったわけ、
うんうんうん、
だから彼氏欲しいなとか、うんうん、あの愛ってなんだろうとか憧れてたの、
うんうんうん、
でもこれぷっちもないわけよ。
あ、だからこの間のイッテ Q かなんかで、
はい、
あのこの中の誰かが結婚しますみたいなのがあって、みんな朝子だ朝子だって言ってて
、はい、
朝子全然そんな気なくて、
かわいそうに。
それ でみんなにかわいそうって言われたっていうのね、
はい、
朝子は、
はい、
そ、私はかわいそうじゃねえよと。私は楽しいんだと。
そんななんか、
うん、
そうですね、結婚したいと思ってると思うなってことです
ね。そうそうそう、
それびっくりでしょ、うん、世間がさ、うん、いい夫婦の日にさ、うん、めちゃめちゃ結婚したじゃん、
しました。
それ私ネットニュース全く見てなくて、うん、黒沢から個人的に連絡があって知ったのよ、う
ん、
芸能人がいっぱい結婚してますよって、
はい、
私そこからももう離れたところに一人で、うん、はい、それはやばい
なと思った。山の上とか住んでんじゃないですか。
本当に、あ、芸能ニュースそうか2日ぐらい見てねえわっつって、
うん、そうそうそう。いや僕はすごい言われるんですよ、やっぱ相方結婚してて子供3人いますし、
うん、あ、もう3人いるの、
はい、
あのパンダの赤ちゃんが、
うん、いやパンダの赤ちゃんさ、パンダの赤ちゃんみたいな感じですけど、
うん
うん、なんで
名前はリンリンとかランナーとか、
いや違います、パンダの赤ちゃんじゃないですか。
パンダの赤ちゃんでそっくりだよね。
本当のパンダの赤ちゃんじゃないですか。いやじゃなくて、
うんうん、
まあだから澤部が結婚してます、うん、順風満帆みたいにみんなが世間的には見えるんで、うん、僕すげえ言われるんですけど、うん、いやだからそれがすげえ嫌で、
うん、
だから本当にもう結婚しないでくれと思ってるんですよ、その世間、うん、
世間
早く離婚してくれと思ったんですよ、その、
うん、
結婚っていうのは良くないもんなんだって世間的に思わせてくれって、
うんうん、本当
だ
から、俺は別に したいと思ってないんで、
うんうん、
周りからそれがうるせえな
って、
う
ん、じゃあお前橋本なんだっけ、学びだっけ、なんだ、
はい、橋本学びさん、はい、
あ、もう早く別れてくれと思って、
あ、もう早くもうあの辺までみんな離婚してくれ
ダミスとか、
はい、
早く別れる、
全然思ってますね、はい、
だから、うん、さっきの話に戻るけど、
はい、
そういうさって考えてみたらね、俺なんかもね、
はい、
普通のうちに育ってるわけよ、
あ、
サラリーマンのうちで、
そう、
俺はそれだけど、
はい、
あのそのそれ嫌で、
はい、
勝手に18の時にと打ち飛び出して、
なるほど、はい、
でしかも俺東京なのよ、
東京の子だから、
東京の子で
飛び出してどうするんですか、
飛び出して、はい、あのうちはあの青葉台にあったんだけど、飛び出してい
いとこにあんな、
祐天寺に住んだ、
近いじゃん、めちゃくちゃ
チャリンコで通える全然、
一人暮らしじゃないですか、
違う違う違う、あの都内の青葉台じゃなくて、あの横浜の青葉台、
横浜、
まあまあまあ、ずっと祐天寺に昔から住んでたんだけどね、
はい、まあでも電車一本で行けるな、
家族でね、
そうなんですね、
それで打ち立てたからいなくなったんだけど、俺は18から一人暮らしで祐天寺に住み始めたんで、で貧乏はしてるんだけど、
はいはいはい、
ね、18から一人だから、でも、別にな
んかそれぐらいの貧乏してる人も全然いますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
それに若いし楽しいが勝っちゃって、
なるほど、
貧乏と楽しいと比べたら、
うん、
もう楽しいのが100倍、
まあ、一人
でね暮らし始めたらそうでしょうね、う
ん、大変でしょうなんて言われて全然大変じゃない、女たくさんいたし
楽しいですね、うん、そうだね、
もう帰ってもう水を得た魚みたいになっ ていやだから、
はい、
と思ったのね、
はい、
あの岩井なんかもそうじゃん、うん、うちで、
まあ、
うちの方が実家の方が 暮らしやすかったり不自由はないみたいなことで、他の芸人さんみたいに貧乏話はないわかといって欠落、まあ本人はねお前には欠落はあるんだけど、
いやあるって思ってるんですか、
自分には欠落は見えないから
思ってないですね僕はね、
持ってないと思ってるでしょ、まあまあまあそこは問題だけど、まあいいんだけどね、
だいたいおかしい人っておかしくないって信じてるから
自覚がないってことですか。
俺ザコバさんにね、ノーマルだ俺はって言われた時はびっくりしたからね。
そこは確かにそうですね、
だからみんな俺もねもうすごいノーマルだと思ってるわけ。
いやー、どうなんですか、
ね、私も毎回大竹さんに聞くもんね、私って特徴がないもんね本当キャラクターもないしって悩みを話して
る、その育ちは確かにそういうことに起因してた方が羨ましかったけど、でも、祝いにも十分欠落はあって
あるんです、ね、
これはなんか育ったこととか、やっぱ関係ないんじゃないかなって、もう近頃だけどね、俺は思い出してるの。
ああ、なんか環境は別に、
環境はさ、それは恵まれたやつもいるし、ダメなやつもいるけど、それはエネルギーにはなるけど、こうそれだけで出てくるやつはいないと思うんだよ、
別にそれで形成されてるわけじゃないっていう。
そうそうそうそう、もっと別のものが作ってるわけじゃん。
あ、まあそうですね、
だから、このタイトルに、僕の人生に事件は起きないっていうタイトルは、本当にいいタイトルだなと思って。お
ー、ありがとうございます、
人生は大してね、まあ俺は結構人生いろいろあったけどそ、まあそのくらいの年までは俺もつつがなく、まあ、それを事件を事件とも思わず、まあ生きてきたわけじゃない、そういうのがこうエッセイ書けって言われるわけじゃん。
そうですね、
どうしたのそれで。
いや、だからもう何にもその、ないんですよ、その自叙伝的なもの書けないし、まず、なんでもう日常をただただ、書いてるというか、まあ、通販で買った棚を組み立てるだけのエピソードとかをそこに入れ込んでるんですよね。
でも途中で気がついただろう。
なんですか。
なんか面白いぞって。
あ確かにそうですね、この何でもないエピソードを面白くできる方が面白くないかって、思いましたね。
そうなん、
はい、
俺も遅まきながら、この年になって気づいたけど、何にもないことは面白いんだよ。
そうですね、
何もないことを、こうなんか何にもないって、でだからと昔若い頃尊敬したのは、大阪の漫才見てて、終わった後こいつら何も残さねえなと、笑わして返すけどあいつら何にも残さないな
って、何も思わせない
って、俺らその頃、芝居とかやってたから、何かこう残したいと。
そうですね、
笑いでもなんか残したいと思ってた、あの何も残さないのに圧倒されてさ、
笑わすだけっていう、
笑わすだけ、なんで笑ったっけって気がつかないっていうね。
確かにそれ、まあ心理かもしれないですね、お笑いで言ったら、
でも岩井は、いろいろしながら今ラジオの仕事してて、本書いて、なんかあれだよね、それなりに分かんないけど、なんかこうギャーギャー言いながら、なんか一番住みやすいとこ、こう読んでて見つけてきたなって感じするんだ。
あ、本当ですか、確かに、なんか文句は言ってますけど、別に、なんかすごい、テレビ出る時もすごいなんか、ゆったりしてますけど、その居心地悪さはないかもしれない、
ないよね、たまにしか見ないけど、たまに見てテレビ見てると、こいつもっと不敵になってほしいなって思うよね。その局の意向とか、いろんなことに依存しない依存しないで、扱いづれえなあいつでもあいつ欲しいなって、扱いづらいのが扱いやすくなられちゃ嫌だなって俺は思ってる。
なるほど、そうかもしれないですね。
扱いづらいまんま50にも60にもなってほしい。
これどうしたらいいんですか。でもなんかだんだんみんな毒舌で出てきた人も言わなくなるじゃないですか、
もう言えないからね、
言えないみたいな、なんかそう地位上がってきちゃって、 言えなくなるみたいなこともあるじゃん、
うん、それもまあ多少はあるけど、
時代の上げ足取りがめんどくせえみたいな、
まあツイッターも、ね、ネットも
炎上する、
ね、言おうと思えば誰でも言えるもんね、独絶、うん、なんて、うんうん、
そうか、
うん、そこを賢くっていうか、まあうん、
加減をってことですか、その
数少ない、うん、もうギチギチのルールの中でやる遊びの方に興味を持ってとるって感じはする。私は周りを見てて、
あ、なるほど、
もっと難しいゲームにみんな挑戦し始めてるなって。
あ、
うん、まあね、だから放棄しちゃダメだよね、でもね、
まあね、
うん、そこは枠は狭くなってるよ確かに ね、まあ、でもなんとか別の言い方っていうか、うん、なんとかこう、
まあ独絶言うにも破っちゃいけないところのルールみたいなの
ありますもん、ね、あるね、まあ、ね、難しいよね、愛されなきゃいけないもんね、
まあそうなんですよね、なんかその道理は通さなきゃいけないみたいなところあるじゃないですか、
うんうんうんうん、やっぱり愛されるのと、うん、あ、この人正義感、うん、正義の座標軸をちゃんと持ってるかな、うん、持ってないかなはやっぱり、うん、
あ、確かに、うん、まあ、毒吐くことが目的になっちゃったらダメですしね、
うん、あれやね、
まあ言いますしね、
誰でもできるからね、
うん、はい、
うん、
うん、
書いてて、
はい、
岩井くんが全然喋ってないんだけどさ、
喋
っていい、
いやいやいや、すごいお話聞かせてもらってるんで。でも今すごいなんか重要なこと言う感じじゃないですか、って
なんかジジイが熱く語っててなんかみっともみっともみっともねえなと思って、
そうだなって、いや、うん、そんななんかね、うん、本出したんで、まあ、読んでもらえれば僕はいいですけど、うん、そうやって本の話になってるんでね、
うん、
はい、
うん、相方の沢井の沢部、
はい、
あ、分析なんかすごいね、
あ、うん、すごい、ありがとうございます、この本に書かせてもらったんですけど、うん、最後、うんうん、
あいつには、あいつには何にもないっていう、
はい、大きなブラックホールのような、う
ん、沢部はやっぱ自分を押し通そうみたいなところがないなって思い出してきたら、うん、なんか自分ないんじゃないかなってなって、だからバラエティとか の、 そのスタッフとかに言われたことを 100% できる、うん、自分を入れたくなるじゃないですか、
うん、なる、
いや、なんで俺に頼んでんのって言いたくなるじゃないですか、うんうん、でもそういうことないんで、あいつは 100%
でもさ、うん、そっちの方が人間として上じゃねえ、
ん、 どっちですか、
サーブ君の方が
人間として上ってことなくないですか
私、うん、大久保さんもサーブ君タイプなのよ、
うん、あ、そうですか、
大久保何もない、
ない、
あ、そうなんです
か、何もない、
うん、あの人こそ本当、はい、こういうここに書いてある、うん、もうまるで大久保さんを読んでるような、だけど私は、うん、その方が人として上じゃないのかなと思って、うん、私とかなんか、うん、変なプライドあるからさ、
俺もね、あの北郎何もないからね
あ、わかる、
あ、何もないからね、
わかる、その余裕よ、
うん、
あ、
どうよ、
余裕なんですか、でも、ね、いや、
うん、
その何ですか、もう死ぬ時に、うん、何だったのってならないですかね、そのね、あの人の、じゃあ
吸収する力があって、
オーダーを 100%
で、それを自分 で、
はい、
で出す、うん、表現する力があって、はい、っていうことだろ、
そうです、
だけど本人は、
はい、
あの空っぽみたいなことをお前は思ってるわけだろ、
そのあの何ですか、死んだ時に自分が現世に何も残んないじゃないですか、その、うんうん、この人の業績なんか、だけ
ど光浦はそっちの方が上じゃねえかって今言ってるわけだよ、
いや、
うん、私は負けたと思ってるけどね、
あ、本当ですか、
できない、私はできないって、
いや、悟った、あ、まあ、できないとは思ってますよ俺も、
うん、
なんかそのできないっていう風に言ってることって、うん、やりたくないとかも入ってないですか、その、
うん、やりたくないは入ってる、入ってる、
入ってる、
やりたくないは
入ってる、絶対入ってる、
うん、
でもね、悔しいよ、うん、でも結果そっちの方がやっぱ、
え、悔しいですか、でも、
うん、
その
結果
それできないことって別に俺全然悔しくないってい
うか、できるやれって言われて、
いや、だからできないけど別に悔しくないっていうか、
う
ん、
そう、
なんかやりたくないな、それって
やれることをやらないなら悔しくないけど、うんうん、やれないことをやらないし、うん、やりたくないし、うん、そうすると悔しいな、入っちゃうのよ、
そうなんですね、
そうな
んね、なんかこう、まあ、空っぽって失礼な言い方だけど、相方はもう吸収するのもうまいし、うん、出すのもとってもうまい、
うまい、うまいです、はい、
で、三つらの相方もそういうとこあるよね、
上手
なのね、うん、でもね、多分それだけじゃあそこにいないと思うんだよね俺は、
二人ともね、
二人とも、
うん、
多分ね、
うん、
騙す、まあ分かんないけど騙されやすい人の良さとかね、
うん、あるね、
なんかこう、平気で語りかけられる何かとかね、はい、か分かんないけどね、でもお前らにはないから、そういうの
いやないですけどね。
いやそのすごいわかる、
うん、ロケとかしてても全然話しかけられないですけど。
わかる。
そうそうそう、なんか勝手にバリアができてるみたいな。
みたいな、はい、
新人マネージャーが先に澤部君に話しかける
だろ、うん、みたいなことですよ。本当に澤部の方が話し合って、でも澤部楽屋でめちゃめちゃ暗いから結局俺に話しかけるみたいな、うん、感じはあります。
で俺映画のロケで一人で楽屋のテーブルに座ってたら、はい、あの生意気なやつ誰だって言われた。
すごいっすね、
うん、座ってただけだよ
映画のロケで。
わかる、
わかる。
私おはようございますって頭下げたら態度がでかいって言われた。何か言い方が尺に触ったみたいで。
何ですかね、まあ、損してる部分めちゃめちゃありますよね。
そうだよね、
まあ、可愛くないじゃん、うん、この3人は本当に、
まあそうでしょうね、
可愛くはないじゃん、
はい、何にもしてないことがマイナススタートになるんですよね、なんかね。
Yes, yes, yes.
でも澤部とかやっぱ人当たりよく見えるんで、でもなんか澤部自身もその人当たりをいいような、人を見てて、それをこう模倣してるみたいなところも多分あると思いますけどね、澤部自体はね。
本当の澤部君はどこにいるんだ。
そう
でもね、じゃあそれだけじゃないっていうのはもう一つく、外から見て、はい、言えばさ、やっぱしね、その体つきとか、はいはい、顔つきとか、うん、全部なんだよ、
う
ん、持ってる全部の話なんだよ。
そうだね、
まあ、いやあの相方の奥君もそうだけど、
持ってる全部の。小学校の時から人気者だもん、やっぱり。
そうなんです、
うん、そうなんだ。
大久保さんに、私が大久保さんのファンだったわけよ、
う
ん、それで大久保さんを独占したいから、私は興味のないお笑いに大久保さんに媚びを売るため、はい、お笑い好きっていう、そこからこういういろいろ始ま
コンビですね。
いろいろ複雑なのよ、うち
大変、成立してますね。
うち大変なのよ。
だからやっぱりその見た目の安心感みたいな、やっぱありますね。
そうそうそう、そこはもうね、うん、だからさっきの一番最初の話に戻るけど、うん、はい、欠落とか、うん、そういうことじゃないじゃん、
はい、
もう、
はい、
ね、だから君だって普通に生まれて何の事件も起こらないけど、はい、でもそんな顔じゃん。
まあそうですね。いや、それ確かに、うん、そのエピソードだけ聞いてれば、うん、もうちょっと優しい顔になってる可能性がありますけどね。
もっとな、はい、横にいるだけで安心するような顔になってたはずじゃん、は
い、 ね、その幸福感のある顔というか、ね、そう満足した顔じゃないですもんね、俺。
多幸感があれば、
はい、
だからそこに多幸感を感じてない何かが岩井の中にあるわけだろ。
あ、そうですね、
うん、
岩井君の野望は何、うん、一個叶えてあげるっつったら。
あ、でも、うん、こういうもうお笑い続けていきたいんで、うん、もうお金に、うん、お金を稼ぐためだけの仕事をしたくないなって思いますね、
う
んうん、お金のためにやる仕事したくないみたいな。
うーん、
だからなんか自分がこのお笑いやりたいんで、お笑いの仕事だったら楽しいんで、
うん
うんうん、あとなんか趣味の仕事だったら楽しいって、うん、それ以外のこれ金いいけどやりたくないなみたいな仕事やんないぐらい他で稼げてたらいいなみたいな、
う
ん、
まあそうだね、まあね、一人もんだから言えることだよね。
そうだね、そうですね、そうだよね。
いや、分かんないけど、うん、ね、ものすごいお金かかることあるよ、人生。
絶対あるでしょうね。それだけじゃもう家族のためにこれやんなきゃみたいなのも多分生まれてくるでしょうし ね、
うん、そうね、はい、まあそれは分かんないけど、でもこうやって最初に書いてみて、この本ができて最初に来たのはちょっと嬉しかったですか。
嬉しかったですよ、
ね、
なんかすごいよ、写真もついてるんだもん、
う
ん、
そう、2ページぐらい写真ついてますね、うん、連載してたんで、うん、やっぱこう1個の本になるっていうのはだから1冊でも別に良かったんですけど、うん、自分用に1冊あれば、
うん、かる、わかる、あの思い出で欲しいんだよね、
は
い、
そうそうそうそう、うん、あ、これも形にしたっていうのがあれば良かったんですけど、でも割とやっぱ手に取ってもらってこうやって読んでもらえるんで、うん、よかったですね。
これからもやっぱし、はい、書くんじゃないかな。
うん、あ、まあちょっと楽しさ見出してきました、マジ、うん、本当に、はい、
あ、そう、
はい、
で小説とか
小説どうですかね、なんか勧められるんですけど、やっぱそれぐらいの、僕2500字で書いてるんですけど、うん、が一番合ってるような気しますけどね。
2500字はね、はい、一番書きやすい数字だね。
あ、そうなんですね。あ、うん、
あ、でもなんかこう野望を読んでて感じる、
あ、これ本もうちょっとやろうみたいなことですか、
うん、そうそうそうそう、で、ここに いられたらいいなっていう感じも本から伝わってくるしね。
そうですね、うん、だこうやって呼んでもらえるんで、うん、全く行かなかった番組とかに呼んでもらえたりするので、うん、本格とお笑いの範疇じゃなくなるというか、うん、全然違う仕事してるのはすごい楽しいですね、う
ん
う
ん
う
ん
は
い、では岩井くんから告知してもらっていいですか？
すごい急に
時間
だっ、終わりました、はい、私岩井勇気の初エッセイ本、僕の人生には事件が起きないという、エッセイ本が新潮社から、全込み、1320円で発売中でございます。電子書籍もあります。よろしくお願いします、
は
い、
この帯は多分これは誰がつけたの？狂気の目を向く原市岩井っていう、
これ新潮社
の人が書いたっぽいな、
書いたでしょ、はい、でそう思うし、自分じゃこう僕の人生には事件は起きないって言うけど、はい、これ新潮社の人が帯つけようとした時に、はい、狂気の目を向くって、ね、あ牙か、ね、うん、牙
逆のこと書いてますね。
で逆のこと書いてね、はい、お前はこう見えてんだよ
自分では言ってるけど他の人は帯でそう見えてる、う
ん、君には君はなるほど他の人にこう見えてる、
あ、ね、ありがとうございます、はい、すいませんお時間来ちゃいました。
ありがとうございます。
本日のゲストはハライチの岩井勇気さんでした、
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。